あかりと
武井の
インフォメーションカニ。
明智光秀が主役の大河ドラマ麒麟が来るがもうすぐ放送。
カニは光秀の生誕地と言われているんだよ。
来年の1月11日には花フェスタ記念公演の中に大河ドラマ館がオープン。
事前に購入するとお得に入館できる前売り券も発売中。
2020年は光秀生誕の地カニでドラマ気分を味わおう。
明智の庄周辺を散策する皆さんへ。天龍寺明智城跡周辺には駐車場がありません。花フェスタ記念公園緑の丘駐車場をご利用ください。カニ市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
はい、もう12月ですね。
早いですね。
12月は旧暦だと師走ですね、
はい、
師匠の師に走ると書くのですが、この師という漢字は何を意味しているでしょうか。
久々にクイズなんですね。
はい、そうです。
何ですかね。
ヒントは誰かが走っています
でしょうね、
まあ、ちょっと難しいので3択にします。
はい、
丸1お医者さん、丸2学校の先生、丸3お坊さん。
そうですね、私の中ではお医者さんって冷静沈着なイメージがあるので、うん、慌てるイメージがないんですよ。
3
のお坊さんは、はい、もう心が落ち着いてそうなイメージなので、はいはい、2の学校の先生、はい、なんか私が子どもの頃に先生たち見てると本当に忙しく見えたので、
はいはい、
じゃあ学校の先生。
なるほど、
はい、
残念です。
あら
正解は3番のお坊さんなんですね。
へ、
うん、お坊さんがお経を唱えるために東西南北を駆け回る様子から師走と呼ばれるようになったとする説が有力みたいです。ちなみに推し、あの寺とか神社とかで参詣者を世話する人、
あ、はい
はい、とか、あとは教師、2番さっきあかりさんが選んだ教師ですね、うん、そっちじゃないかなっていう風にする説もあるみたいなので、はい、だからさっきの2番もあの正解なんですね。
やったー、
は
い、嬉しいです、
は
い、
確かにあの先生たちって忙しそうな、
そう、忙しそうですよね、う
ん、
まあ、結局幸せの時期ってみんな忙しくてせかせかしてるってことですよね、
う
ん、
そういうことですね、うん、はい、その慌ただしさと1年で日没時間が最も早いこともあって、うん、この時期って交通事故が起こりやすいみたいなんですよ。
あ、そうですか、うん、悲しい気持ちでこう年末を迎えるのは嫌ですもんね。
そうですよね。
皆さんくれぐれも交通事故には気をつけて余裕を持って行動してくださいね。
はい、では早速今日の本題に入っていきましょう、
はい、
まずは広報課に12月号より NHK のど自慢の話題です。
来年2月開催ののど自慢の会場がなんと蟹市に決定しました、
はい、
そのことについて詳しくお知らせをします。
他にもケーブルテレビや FM ララの蟹市の番組紹介や明智光秀のオリジナルイラスト、ロゴマークの話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずは広報課に12月号から NHK のど自慢の話題です。
はい、のど自慢が蟹市にやってくるんですね、
はい、
来年の大河ドラマの主人公明智光秀の生誕地ですし、最近メディアでも取り上げられる機会も増えてきていますし、もう蟹市今来てますよね。
はい、そうなんですよ、嬉しいことですね、
はい、
NHK のど自慢は実は2002年にも一度蟹市に来ているんですよ。知ってましたか。
そうなんですか、うん、知らなかったです。
ですよね、うん、私も知らなかったです実は、うん、2002年っていうのが平成14年なんですけど、はい、ちょうどこの時が市政施工、あの蟹市が蟹町から蟹市に変わってちょうど20周年の時だったんですけど、はい、その時に8月にアーラで行われました、
うん、
その時は1370通もの応募の中から250組がまず選出されて、うん、予選会で20組に絞られたそうなんです、うんうん、すごい倍率ですよね。
すごいですよね、う
ん、そう、当日出れるのが20組だけだったんです。
私が想像していた以上に応募が多くてびっくりしました。
多いですよね、はい、今回も多いかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、
ところでのど自慢って見たことありますか？
もちろんありますよ子供の頃から見てますけど、
はいはい、
私的にはこう、はい、上手い方も見て楽しむんですが、うん、グループでこう出場して、うん、会場を盛り上げてくれる人たちがいるじゃないですか、
はいはい、
必ずその人たちがいるのでその人たちを見て楽しんでます。
あ、なるほど、いいですね、
はい、
私は合格か不合格か鐘が鳴るじゃないですか、はいはいはい、あれが結構名物みたいになってると思うんですけど、はい、テレビで見てるとやっぱり明らかに緊張してる方とか出てるじゃないですか、はい、そうすると、あ、合格の鐘鳴ってくれってすごい願う思い見てます。
絶対優しいですね
そう、なんか合格の音聞くとこっちまでハッピーになります、ね、
そうですよね、カンカンっていう不合格の音結構心にきます、
ね、はいはい、そうですよね、
はい。広報課に12月号では来年2月16日日曜日午前11時45分からアーラで開催されるのど自慢の出場者を募集しています、
はい、テレビでの放送は会場での開始時刻から30分後の午後0時15分からです、うん、出演者を決定する予選会はその前日の2月15日土曜日に行われます、
はい、
もうめったにない機会ですのでぜひ自分の歌を披露したい、みんなに自慢したいという人は応募してみてくださいね、
はい、そして同時に観覧者も募集していますよ、うん、テレビで見るのももちろんいいんですが、せっかく地元カニで開催されるので会場で生で見てみませんか、
うん、どちらも往復はがきに必要事項を記入して郵送で申し込んでください。はがきの記入方法は広報課に12月号に掲載しています。 NHK 岐阜放送局のホームページからも詳細を確認することができますよ、
はい、出場して美声を思いっきり披露するのもよし、会場に行って生でのど自慢を楽しむのもよし、来年2月16日日曜日はカニでのど自慢を楽しみましょう。ところで皆さん、ケーブルテレビカニはチェックしていますか？
はい、地元に密着した情報を配信していますよ、はい、カニ市でも皆さんに市政情報をお届けする広報番組いきいきマイタウンを制作放送しています、
はい、
毎月1日に発行している広報カニの最終カラーページでは番組内容をお知らせしています。
今月だと、あ、明日までの放送にはなってしまうんですが、先月市内で行われたカニ女子旅ツアーの様子が放送されているんですよね。
はい、そうなんです。市外の皆さんにカニの魅力を知ってもらうために市内のスポットを何か所か巡っていただきました、
はい、
そしてツアー内で見つけたカニの魅力をインスタグラム上で発信していただきました。
はい、知ってますよ、
うん、
先日ハッシュタグカニスタで検索してその時の写真を何枚か見かけました。
本当ですか？
はい、
私も当日ツアーに同行していたのですが、
はい、
参加者の皆さんどなたも楽しかったと笑顔で話してくれました。
嬉しいですね、
うん、ツアー自体は午前中から夕方までとほぼ1日がかりだったのですが、うん、そのツアーにケーブルテレビが終始密着していましたよ。
はい、テレビを見ていて面白そうだなと思いました、うん、ケーブルテレビとしては結構珍しい企画なんではないでしょうか、
うん、なかなかない企画ですよ、
うんうん、
終始笑いが絶えないツアーだったので番組も面白く仕上がっています、
はい、
ぜひ見てみてくださいね。また14日土曜日から20日金曜日までは美味しい嬉しいカニ育ちと子育て情報局を、21日土曜日から31日火曜日まではカニ市この1年を放送します。
そのカニ市この1年って毎年年末に放送しているものですよね、
う
ん、
あ、そうです。今回は平成31年1月から今年の12月までの1年のうちにカニであった大きな出来事や光秀関連の出来事をまとめてお知らせします。
そうなんですね、うん、今年もカニ市ではいろんなことがあったのでどんな出来事やイベントがピックアップされているのか気になります、
うん、楽しみにしていてくださいね。
はい、
そして今お聞きの FM ララも忘れてはいけませんよね、
はい、
FM ララでは毎週木曜日のこの時間帯にカニ市の番組をお届けしています。
この明るい話は第2第4木曜日に放送しています、うん、 皆さんいつもお聞きいただきありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして第1木曜日にはようこそ視聴室へを放送、第3、第5木曜日は奈良のスタジオに市職員やゲストが登場し生放送でお届けしています。
はい、この枠は毎回別の人が登場して奈良のパーソナリティの方と対談形式で進んでいく番組なんです。毎回異なる蟹市の旬の話題が聞けるので役に立ちますよ。
はい、あ、そうそう、ケーブルテレビカニだとララのスタジオの様子も見ることができるんですよ。知ってましたか？
もちろん知ってますよ、うん、スタジオがどんな様子なのかが分かってまた違った楽しみ方ができますよね、
うん、そうですよね、うん、そう、あれ緊張していると、うん、ラジオだとあんまり気づかれにくいのですが、はい、テレビだと視聴者の皆さんにバレてしまうのでちょっと恥ずかしいんですよね。
あ、そうですか、カニ市の人たちはみんな優しいのできっとねテレビの向こう側で頑張れと応援してくれていると思いますよ。
本当ですか？
私もその一人です。
もう嬉しいです、ありがとうございます、
はい。
まあ、こんな風にテレビやラジオでも楽しく蟹市の情報を手に入れることができますよ。ぜひ皆さんもケーブルテレビと FM ララをご視聴くださいね。最後は明智光秀のイラストとロゴマークの話題です。12月号の広報蟹にも掲載している通り、明智光秀の蟹市オリジナルイラストとロゴマークが皆さんにも使用していただけるようになりました。
はい、光秀のイラストは市内の高校生と市の若手職員が一緒に作成したもので、10月に完成した蟹市オリジナル出生届とその記念証にも使用されているんですよね。
うん、そうです。
名前は10歳光秀くんと書いて天才光秀くんと読みます。
はい、そうなんです。
もう丸いお顔でほっぺたがぷくっとしていて、うん、こう二頭身じゃないですか。それがとっても可愛いです。
そうですよね、はい、なんか愛くるしいですよね、
はい、
この天才光秀くんなんですが、はい、光秀の幼少期をイメージしています、
うん、
優れた政治力や高い文化的素養を備えた天才的な一面と、
はい、
明智の将にいた頃に名乗っていたと言われる明智十兵衛光秀という名前の十の字をキーワードに命名されました。
あ、なるほど、うん、光秀の幼少期ということで可愛らしくデザインされてますし、名前もなかなかキャッチーなのでお子さんにも親しんでもらえるのではないでしょうか。
うん、そうですよね、うん、このイラストをきっかけに蟹は光秀の生まれた場所ということを知ってもらえたら嬉しいですよね。
はい、
そしてもう一つがロゴマークです。明智光秀が家紋として使用していた水色の桔梗の中に光秀の光、そして秀でるという漢字が毛筆体で力強く書かれています、
はい、
戦国時代を駆け抜けた力強い武将を表現しました。
まず初めて見た時にとてもおしゃれだなと思いました、
うん、よくデザインされてますよね、
はい、普通に水色桔梗のみでデザインされているのかなと思ったら、うん、桔梗の中にその光秀と力強く書かれていて、うん、わあ素敵だって思ったんです、
うん、そうですよね、うん、この秀の字が大きくバンって白字で出てるのかっこいいですよね。
かっこいいです。
でよく見ていただくと、はい、その後ろの方に英語でも、うん、あの光秀生誕地カニっていうのが書かれているんですね。はい、バースプレイスオブ光秀明智カニシティって書いてあります。
気づきませんでした、
うん、そうなんです、よく見ると見えます。
あ、素敵、
はいはい、そしてこのロゴには明智光秀生誕地カニと書かれたキャッチコピーが縦書きと横書きの2パターンあります、
はい、
水色桔梗のロゴを使う際は必ずどちらかのキャッチコピーとセットで使うのがルールとなっています、
うん、これは何のロゴかを証明する目印になるんですよね。
うん、その通りです。 T シャツを作りたい、商品のパッケージに載せたいなど商用個人問わず使えます。蟹市の光秀特設サイトに詳細が載っているので見てみてください、
はい、
なお使用する際は使用規定をよく確認した上で連絡表の提出をお願いします。
これまで行政や商用でしか使えなかったロゴとキャッチコピーをみんなが使えるようになったのは嬉しいですよね。
そうですね、
明智光秀生誕地カニをみんなで盛り上げていきましょう。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、いよいよ今年も終わりに近づいてきましたね、
うん、そうですね、うん、以前この明るい話でも宣言した通り、私今年は早めに大掃除に取り掛かっています、
はい、
もうほとんど終わりました。
え、もう終わったんですか、
う
ん、
もうすぐ終わります。
すごいですね、はい、
掃除をするといろいろなものが出てくるので面白いんですよね。
あ、確かに、
うん、あ、これ懐かしいと思う写真とか、うんうん、どうしてこれ買ったんだろうなとか、そもそもこんなもの買ったっけというようなものまで本当に様々です。
あ、わかります、うん、こう片付けなきゃと分かってはいるんですけど、うん、久々にこうお掃除をしてみると、うん、つい一つ一つじっくり見てしまったり、はい、思い出に浸っちゃったりしますよね。
そうですよね、うん、あの見つけた中で面白かったのが、
はい、
あの私の小学校の頃とかって、うん、あのお手紙交換とか、交換手帳とかすごい流行ってたんです
よ。流行りました、はい、
それをもうなぜか一枚一枚全部残ってたんですけど、
うん、
なんか一枚一枚見てくと、あの私は〇〇くんが好きだけど〇〇ちゃんは誰が好きみたいな内容が書いてあって、
でも女子って感じですよね、は
い、そうですよね。なんかこんなこと書いてたんだなってちょっと思い出して懐かしく思いました。
そうか、うん、誰かへの手紙とかっていうのもあるし、はいはい、交換手帳とかだと、はい、いろんなことを書けるっていうか、はい、あの趣味はとか
書く
欄がありましたよね、はい、もうその頃には、はい、
もう本当に初めて会った子とかもあの手紙交換しようかって言って手紙交換してたりとか、本当にその時はいろんなことを手紙交換してましたね。
もう捨てれないですね、
う
ん、それは、
う
ん、
そうです、それはちょっと取ってあります、
うん、
はいはい、こうやって思い出に浸ったりする瞬間があるので、はい、まあ、結論としては掃除は時間がかかるので早めに取り掛かるのが一番いいってことですね。
そうですよね、
うん、そういうことですね。
これからさらに本格的に寒くなってくると動きたくもなくなっちゃいますし、うんうん、皆さんも早めに掃除を終わらせちゃいましょう。
はい、次回が今年最後の明るい話の放送となります、
はい、次回はクリスマスの次の日の12月26日です。覚えやすいですよね。
そうですよね、
皆さん忘れずに聞いてくださいね、
うん、もうそんな覚えやすい日忘れるはずがありませんよね、
はい、
次回はどんな明るい話をしようかな、
楽しみですね、うん、皆さんも楽しみにしていてくださいね。それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん準備はいいですか。
はい、
せーの、それでは皆さんアディオス。